より昭和56年3月17日朝のご理解をいただきます。
我もよけれ、人より我がなおよけれと言うておるが、神信心をしても我が身の上のおかげを受けて後に人を助けてやれ。神信心も手習いも同じこと、一段一段進んでいくのじゃ。にわかに先生にはなれぬぞ。
絶対心ということを申しますね。絶対、要は神様を信じるということです。絶対心、その絶対心というのをお道の信者風にいただいたら、お取り次ぎをいただいての働きというものを信ずること、これは、高等教会の初代でしょうか、高橋、広志先生ですかね、の言葉だと受け止まっておりますけれども、お取り次ぎをいただいて起きてくること、良いこと悪いこと皆良いと、お取り次ぎをいただかずして起きてくること、良いこと悪いこと皆悪いと、ね、いうお取り次ぎの働きの絶対心なんです、ね、お取り次ぎをいただいてのことであるから、ね、右になろうが左になろうが絶対お金の方にしかなっていないんだという確信、お取り次ぎをいただいて起きてくること、良いこと悪いこと皆良い、お取り次ぎをいただかずして起きてくること、良いこと悪いこと皆悪い、素晴らしい極限ですね。絶対心、お道で言う絶対心は、ここのところを信じられる信者にならせていただいたときに、お道の信心者としてのお取り次ぎの道にご縁をいただいて、ここまでの信心がいただけ分かったときに、まあ言うなら本当の信者、根拠の信者ということが言えるのではないでしょうか。皆さんどうでしょうか。お取り次ぎいただいたなって、おかげいただきからやったと、そのおかげいただきからやったということ、そのことが実はおかげなんだと。例えば、高校大学の試験がね、お願いをしたけれども、落ちたけれども、その落ちたこと、そのことがおかげなんだといただけば、もう絶対おかげになるんです。おかげ、落ちておってよかったということになるんです。これはもう礼を言うや限りがないでしょう。本校様のご信心をいただいて、そこの実感、そこの体験が積まれていくときに、初めてね、言うなら我が身におかげを受けたということになるんじゃないでしょうか。そして後人を助けてやれたかしら。だからそこまでは信じる。昨日は、林さんが毎日日産されますが、前日の15日の信徒大会に親子でおかげをいただいて、もう親子でもう終始感動し続け、帰りに一日も息子と話して帰りました。もうとりわけ、久住正樹先生のお話なんか、親先生のとの出会いのところから、今日おかげを受けておられる様子を聞かせていただいて、もう本当に、信心のない息子までも感動したと申しておりましたというお届けでした。本当にそうでした。皆さんもそうだったと思います。 そしてなら正木先生が親父先生との出会い、そして今日おかげを受け取られるという中にはさまざまなことがあったと。そのさまざまなことが結局みんな今日のおかげのもとになっておられるというところを見ると、お取り次ぎをいただいて起きてくることというならば、良いこと悪いこと皆良いということになるのではないかという、まあ、そういう意味のことを話して帰ったというお届けがありました。それで私が申しました、哀楽の信者というのは、まあ、私は哀楽の信者でございますと言えれる、まあ言うならば信心とはどういう場合であっても親父先生の祈りの圏内にあるのだと分かり、それを信じさせていただくところまで行った時に、私は哀楽の信者です、信奉者ですということが言えるのではないかというふうに申しました。それを言いながら確かにそうだと思いました、ね、どんなことが日々いろんなことがありますけど、その全てがね、日々親父先生の祈っておってくださるその圏内に起きてくることなんだと、ね、それをならここでは目の当たりに見たり聞いたりしながら、なるほど親父先生の祈りの中にあるんだなということが、分かってくる、ね、親父先生の祈りの圏内に起きておる、例えばちょっと目先には困ったなとか損をするなとかというふうに、あっても、ね、それも祈りの圏内にあってのことであるから、そこのところを言うなら合唱していただくような心の状態になっていけばおかげになると確信していけれる生活、そういう信者を言うならば哀楽の本当の信者ということになるのではないでしょうか、ね、しかも哀楽の場合ありがたいことは、ね、それがね、その通りだという言わんばかりに言うならば、私自身がおかげをいただいて皆さんに見てもらい聞いてもらい、あれだけでお取り次ぎをいただいて、ね、お願いをしていかれる、そのご信者さんたちのおかげのいただかれておられる様子を見ながら信心の稽古をさせていただくのですから、こんなに確かなことはない。なるほど、親父先生が言いなさることに一部一輪嘘はない、間違いはないと信じれるときに、初めて哀楽の信心をいただいておる、値打ちもさることながら哀楽にご縁をいただいておる、いうなら哀楽の信者でございますと言え、またそういう信心をいただいて人に伝えていくならば、人が助かるのではないと思うんです ね。言うなら絶対信心を持って人に伝えていけれるのですから、その絶対信心が伝わらないはずがない。昨日、おとといの神道大会の時にお話をさせていただきました。いや、ここ5、6日、その話がちょっと出らんことないように出ておりますのが、うん、もうここでは長年の信心をいただいておりますけれども、ひまえりお前宣伝おかげいただくといったような、また実際、その、なんていうでしょうかね、きちっとしたところがあってですね、おかげを受けておられる家庭に今度、というならば、一家の中にもそれこそ真っ暗になるような事件が起きた。というのは、中学に行っておる息子さんが、それこそもうびっくりするような駆け引きを終えて家でした。もう初めて、そこの長男夫婦というのは、新人、まあ、年に何回かぐらいしか参ってこないのですけれども、もう毎日毎日夫婦で日産をしてまいりました。心配はいらんと言うても、やっぱり心配になる。日頃信心を、例えばね、とにかくその心配が先生が言われるけども、これが心配せずにはおられようかというような毎日であった、参ってくる、もう本当に意気消沈して、もうそれこそ悲しい悲しいお前であった。信徒会の時にもお話をしましたように、その信徒会の朝夫婦で参ってきた、そしていつもと違うんです。まあ言うならばもう表情から違うんです。夫婦だから、ね。そして親父へおかげをいただきましたと。もう今までの私どもの長い新人でしたけども、今までの新人はもうなっとりませんでした。このことを境に本当の新人を目指させていただこうと。と思わせていただいたら、 ね、心が言うならばあれだとなってきた。またその塔の感じでした、ね、おかげいただくわい。それも先生昨日その、まあ、心当たるところを探しに参っておりました。そしてちょうど食事時になったから食堂によって食事をした。そしてカツ丼ぶりの注文をしたところが来たのは親子丼ぶりであった。あら、私はカツ丼ぶりを頼んだら、ああすみません取り替えましょうと言うたけれども、いやもうこれでよかばのと言うて、その親子丼ぶりをいただきながら、これはおかげになると思ったと言うんですね。親子のものがママになるおかげがいただける、もう何かそういうことついたまんごしたように心の中がすけっとこう安心ができてきた。そして今までの新人不新人であったことに本気で家内と二人で話し合って、今までの俺たちの新人は納得だったな、本当に今度の長男のそういうことでちょっと本気の新人をいただこうと夫婦で話し合えるようになったというお届けがね、あの信徒会のお話の中にそこまで出とったんですよね。新人とはそこです。おかげを受けるとか受けないじゃなくて、自分の心がねパッとこう夜今天地の開けた音を聞いて目を覚ましとおっしゃるように、心が今までもう重苦しゅうて苦しゅうてできなかったことがもうスケッとこう触れたようなね心の状態になれるもんです。もうそういう状態になった時にはもうおかげいただいたと同じことです、ね、分かっただけでおかげにならん、心がそういうふうに助かってこなければというところまで、まあ信徒会の時に皆さんにも聞いていただいた通りでしたが、昨日の朝ご近所の後に、お父さんが泣いてきました。それこそ男泣きに泣いてからおかげをいただいたというのです。午後からはお母さんと本人を連れて参ってまいりました。ただしに福岡辺りにおるような気がしましたから、その福岡の大橋の今電車のそこあの何が、商店街ができて食堂街があるそうですね。いわゆるあの親子丼をいただいたというその食堂街に行った時に、食堂の前に息子がおった。そうすると親子対面ができた。とにかく眼鏡を人とかで眼鏡を取っておりましたから、初めは息子じゃるかと思ったら、間違いないからもうそれこそ引っ掴めるようにして、あの捕まえてって、それまた逃げちゃならんと思って一生懸命で連れて帰って、コンコンと息子の話も聞いた、また片親の親の話も聞いてもらうて、まあ、おかげをいただきました。もうとにかくもう5日間疲れ切って、成しておりますから、私が今日はとりあえず朝応援出てきたというお届けでした。しかし前っていうのもお芝居のことあるですよね。愛楽の場合は嘘のような本当の話ですもんね。愛楽の場合はいつもそういう事実をね、皆さんがいつも見たり聞いたりしながら信条しておられるということは、もうこんな素晴らしいことはないということを後で今日は聞いていただきたいんです。午後から本人とお母さんが参ってきました。そして話を聞かせていただきましたんですけども、今でもそれのところがあるだろうかと思ったんですけども、どか楽しいことをしたとにかくもう5日間おられずに1分お風呂に入ったけども、それももうドロドロになって、もう一番若いからでは最後に入らんだ。そして毎日お弁当を持っていくけども、それには梅干しが一丁入って、たくあんが2切れしかついとらん。もうしみしみ言うならば、親のありがたさが分かり、家のありがたさが分かり、ね、晩休む時でも先手布団1枚でもう寒して寝られん。それでもきっと5時には叩き起こされる、やる叩き起こされる。そして夕方晩の 8時に帰ってくる。それからみんなその小さい風呂にみんなが入って、若い新入ですから一番最後、もうとにかく涙をボロボロ流しながらお父さんが言うんですよ。帰って風呂に入らいらしましたら、もう肩が真っ赤に、こんなには木工担いで、もう本当によく勉強して、親も勉強しましたが、子供もよく勉強させていただいたと言ってお届けをしておりましたが、ね、本当にそれは難儀なことではなくて、その家のうちの家ならば新人の転機ともなるものであった。そしてそんな、まあ、それこそなんかドラマチックなまでの筋書きの通りに、親父が言われた通りにおかげを受けた。しかも親子丼ぶりをいただいたその親子 ちょうどもままになるというと、そこの前で立ったり息子と会うたり、ね、けれども、そういうことでほーっと皆さんも思いなさるでしょうけれども、そういうおかげの中にいつも皆さんはあるということですよ。そういう祈りの中に、親元氏の祈りの圏内の中にあるということは、な、例えばのそれがそういうことではなくて平穏無事であった時などは、もういよいよもって御取り次ぎをいただいて道新人の稽古をさせてもらい、親元氏への祈りの圏内の中にあるんだと本当に分かったら、もちっと新恩奉仕の心も熱くなり、新人の手厚い新人もできるようになり、新人の構えも言うならばできるようになろうというもんです。ね、愛楽の場合、お話だけじゃなくて、それを実際にです、見せたり聞かせたりしながらのおかげであるから、そんな熱海ども一人一人の上にもです。ね、それこそ、お取り次ぎをいただいて起きてくること、良いこと、悪いこと、皆良いという、いただく方、いうなら、そういう絶対心がいよいよ、育ってくるという信心。親元氏の祈りの圏内の中に起きておることだ、しかも良いこと悪いことがおかげであるといただけたときに、ね、あなたは本当の愛楽の信者になったなと言えるといいんじゃなかろうかというふうに思います。どうぞ。